柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
3月もね、もう半ばを過ぎてしまいましたけれども、
はい、早いもんですね本当に、
はい。さて、ゆずさん、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインはこちら、丹波ワイン、丹波タナ、2020ですね。
はい、
これのタナという品種なんですけど、
あ、タナってブドウの品種ですか。
そうなんですよ。ちょっとついでみたいな。
うわ、濃いレッドですね。
色濃いですよね。
素晴らしい、ダークチェリーって感じの。
では乾杯。
はい、
うん、非常にタンニンがしっかりしてます。
あ、本当だ。
で、うん、おそらく樽由来のこのバニラの感じもすごく出てまして、
確かにそうですね、
はい。
う
ん、正式な名前は京都丹波産タナ樽熟成、ヴィンテージ2020ということで、うん、まあ、限定醸造なんですが、このタナという品種はですね、自分もあの実は収穫をさせていただいたことが他のワイナリーさんなんですけど、あるんですけど、本当に果実がギュッて詰まってるんですよ、ふさがですね。あの本当にこうムチムチの、 あのブドウで、
はい、
あの小さい青い粒取るんです。そのムチムチのブドウの間にハサミをそっと入れて取るのが意外と大変なんですよ。
ああ、ブドウの実がこうパンパンに膨れててハサミ入れる隙間もないような感じ の
粒と粒がもうビッチビチ詰まってるんですよ。
へえ、
はい、
あんまり聞かないですね、タナってね。
そうですね、あの本来は補助品種として知られた品種なんですけど、
はい、
日本ではタナというのはこれからちょっと可能性があるんではないかと言われてますね。
丹波っていうとあの日本海側のあっちの方ですよね。
そうですね、あの、ね、まあ、あのそこまで行かないところなんですけど、
はいはい、海沿いではないんですか。
海沿いではないですね、
はい、いやでもすごくね、あの本当最初におっしゃったタンニンがものすごく特徴的な、
すごいですよね。
でもあの飲み終わった後はそんなに口の中に変なえぐみは残んないですね、
うん、あの酸はやや穏やかだというふうに感じるんですけど、うん、はい、果実味はしっかりありますね。
あります、はい。
今日ちょっとおつまみ合わせるものとしてご用意したのはですね、北海道産の鶏のぼんじり直火焼き。
ぼんじり
焼き鳥でありますね、ぼんじりって、
はい、あのお汁のとこですよね、プリンとしたね。これは確かにもうあのものすごくしっかりしたフルボディ、うん、しかも樽熟なんで、
はい、
ぼんじりみたいなちょっと脂の強いやつはいいかもしれないですね。
これご覧ください。これもいつもの缶詰シリーズなんですが、
はい、
ぼんじりが所狭しといっぱい入ってます、
はい、あでちょっといただきましょう、
はい、
お先に箸をつけますね。失礼いたします。
なかなかぼんじりの缶詰って食べるの初めて、ね、
ぼんじり缶詰にするとこんなちっちゃくなっちゃうんだ、
はい、
うん、
いただきます。
あ、いいですよこれ、缶詰としても完成品、完成度高いですね。
あ、
うん、
美味しいですね。
美味しいですね、
これは美味しい。
スタッフの皆さんからのすごい視線を感じながら、うん、今日もいただきます。
いや、ワインにすごく合いますね、
うん、これは合う、
うん
うん、ワイン単体よりもすごく美味しくなりましたね。
あのワイナリーさんのホームページも書いてあるんですけど、うん、比較的脂分の多い霜降り肉や羊などの厚みのあるステーキなどとどうぞと書いてあります。まさにぴったりなところだと思うんですよね。
これ肉の脂とすっごく合いますね、はい、でこのタンニンの強みが本当に脂のあれをなんていうのかな、うんうんうん、口の中のあれをこうフレッシュに変えてくれるというか洗い流してくれる感じがして、
そうですね、
うん、素晴らしい。
もう毎回のことですけど、この缶詰シリーズ恐るべしです、ね、
恐るべし、はい、やっぱり日本ワイン恐るべしですよ、
はい、
このクオリティになってるんだなということでね、
はい、ぜひ皆さんね、日本ワインちょっと知っていただきたいと思いますが、
はい、
飲みすぎる前に参りたいと思います。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、今日はですね、 私ちょっとご紹介させていただきたいグッズを持ってまいりました。
ほう、久しぶりじゃないですかね、このグッズ紹介はね。
そうですね、うん、まあ、結論から申しますと氷嚢なんですが、
氷嚢ですね、暑い時に使う氷嚢ですね。
よく熱が出た時とか、
ええ、
これはですね、ちょっと見てください、これほとんどこう缶ですよね。
パッと見はなんかドリンクを入れるような、はい、鉄製の筒に今なってますね。
外側ですね、ちょっと音さしますと、
うん、こんな感じ で、ね、はい、鉄の筒みたいな感じになっていて、はい、頭がキャップになってますね。
で、かけますと、
おー、
ご覧ください、
最近流行りのね、はい、中に氷を入れるとブラッて膨らむタイプの
氷嚢が入ってるんですけど、
はい、
なんで自分が氷嚢かと申しますと、うん、実はこれ、まあ、それ用ではないんですけど、映画の撮影の現場、夏の暑い時大変なんですね、炎天下なんかずっと思っていますんで。
なるほど。
で、特に監督の自分はいい撮影に影響のないいい場所にいなきゃいけないんで、
はい、
まあ、日の当たる場所がいい場所だとするとそこにずっといるわけですね、
はい、素晴らしい。
ものすごい暑さなんですけど、うん、やっぱりそういう時にこうなかなかこう熱中症になってしまったりする人がいるので、
うん、
こうやって氷嚢で冷やすんですけど、これまさにこのいわゆる外側のシェルが魔法瓶なんですよ、
はい、あ、
ですのでこうやって入れてしまっておくと氷が溶けないと。
あ、持ち歩きのためだけではなくて。
そうです。ですから使っていただいて、まあ、これを見てしまっておいたりまた出したりということは繰り返しできるというかなりの優れものなんですよね。
氷嚢って大体もう、こうやってる間に、
はい、
で使ってない間に溶けちゃうんですよね。
そうです、そうです。よく氷水なんかこう入れますと、
はい、
まあ、夏の暑い時なんか30分持たないですね。
持たないですね、
はい、うん、これは半日ぐらい持ちますし、
ほう、
この氷嚢を出した後のこのホルダー、
魔法瓶になってる方ね、は
い、ここに 350cc とか 500cc のロング缶あるじゃないですか、ビールとかの、
はい、
あの缶がすっぽり入るんですね。
缶が入るんですか。
入るんです。
あ、中身がってこと。
缶ごと入るんです。
え、そうなんですか。これそんなに太く見えないけど、
はい、
ぴったり入るんですか。
そういうサイズで作られてるんですよ。
はあ、なるほど。
で、その缶の保冷用ホルダーとしても使用可能ということで。
あ、なるほど。じゃあこの中に350のビール缶を入れて、
はい、
その後は冷まさないように飲んでいくこともできる。
あ、そうです、もちろんそうです。
へえ、私ゴルフやるんでこれいいですね。
あ、いいと思いますよ。
うん、
まあ、今まだこう肌寒い時期ですけど、
うんうん、
夏になったらぜひね、皆さん一つあると。で、これは自分こういうのに使えると思うんですよね。やっぱり運動した時とかそういう時だけのものではなくて、
うん、
もし真夏の暑い時に災害があったら、
うん、
って考えた時にこれを冷凍庫に水を入れた状態で凍らしとけば、
はい、
その時持ち出せば、まあ、それなり、例えば食べ物を冷やす冷凍剤としても使えますし、
そうですね、
体を冷やすものとしても使えるんで、
うん、
ぜひ一家に一台は、
はい、
いかがでしょうか。
まあ、ゴルフやられてる皆さん、最近氷嚢ってよく見たことあると思うんですけど、あれよくゴルフ場で氷を入れてる人見たことあるじゃないですか。で、私この前お聞きしたら、はい、監督もご存知だったんですけど、この中に水を入れて、
はい、
そのまま冷凍庫で凍らした方が溶けなくていいらしいですね。
そうですね、はい、
ね、だけど僕それ試してみたんですよ、
はい、
でギリギリまで水を入れたら氷って膨張するじゃないですか、はい、爆発しちゃって破れちゃって
8割ぐらい、
8割ぐらいですね、
はい、はい、ピーコックアイスパックというものですので、ね、ぜひ皆さんね、検索されてみてください、
はい、ありがとうございました、
はい、まあ、ちょっと簡単なご紹介でしたけども、このご紹介ついて、ね、映画の撮影で自分申し上げましたけど、
はい、
今回ちょっと映画のちょっと紹介をさせていただこうかなと。
はい、ぜひ。
はい、自分が監督をしました最新作、
はい、
映画日が落ちる4月4日に劇場公開ということで、
素晴らしい、
は
い、
今予告編なども公開中ですが、4月4日から、東京は新宿武蔵野館、
はい、
そして長野の長野グランドシネマ、そして、大阪、ナンバーパークスシネマ等で今公開を準備中です、
はい、
で順次全国で公開する予定ですので、皆さんのウェブサイト等でご確認いただければと思います。
東京だとだいたい4週間ぐらい上映してくださるんですよね。
そうですね、新宿武蔵野館さんは4週間の予定です。
いや、私も試写会で見に行ったんですけれども、
はい、
主役がね、出会い正幸さんと、
はい、
それから竹島由香さん、
はい、
ご夫婦役でね、
はい、
まあ、殿様の大事なものをちょっと傷つけてしまって、まあ、切腹を命じられる、
はい、
家臣の ご夫婦が最後、まあ死を目前にしてこの夫婦の愛とは何かみたいなね、はい、そういうのを描いた作品ですけども大号泣しましたね。
ああ、そう言っていただくと嬉しい。
いや、これはね、非常にまあ感動する作品なのでぜひご覧になっていただきたいなと思いますね。
そうですね、はい、今時代劇真田広之さんの将軍以来ブームですんで、そういった意味でも皆さんちょっと時代劇なかなかこう日本の文化の一つではあるんですけど最近ちょっとなくなってしまったとか少なくなってしまって残念ですね。
確かにね、はい
はい、まあ、ゆっくりその話もしていきたいと思います。
はい、
はい、では次参りましょう。
柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
はい、それではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介していきたいと思うんですけれども、今日はですね特定のアーティスト楽曲というよりはちょっとテーマで卒業シーズンですよね。
はい、そうですね。
まあもう、都内であるともう高校の卒業式は終わってるんですけれども、まだ中学とかね小学校なんかまだですし、まあ大人になってみれば終わった終わらないにかかわらず、まあ3月って言えば卒業シーズンだよねということでね、もうそろそろ桜のつぼみも膨らんできて咲く頃になってきてるわけなんですけども、今日は卒業もしくは旅立ちをテーマにした曲をいくつかご紹介したいと思います。
はい、
まあというところで卒業旅立ちというと、
まあ、旅立ちもそうなんですけどもう卒業って聞いて宇都さんともパッと今思い浮かんできたのはよくテレビでやってました、はい、膨大の卒業式。
はいはいはい、みんな帽子を投げる、
ね、帽子投げるじゃないですか、
はい、
あれやられました。
やりました、もちろん、はい、
どんな気持ちで皆さん投げるんですか。
あれはですねよくなんかこう皆さん、まあ感動的にメディアにもね、はい、紹介されますし、まあどういったお気持ちであの瞬間はときっとこの涙とねいろんな感動的なストーリーを吐露していただけるんだろうなということで聞かれること多いんですけど、はい、私のあの帽子を投げた瞬間の率直な感情は二度とこんな学校来るかとやっと卒業だバカ野郎っていう気持ちの方が強かったですね。
それだけ厳しかったということですね。
うん、厳しかったというか なんかね、やっぱりいろんなことをやりたい若者の時期じゃないですか。で、かたやその同級生とかみんな華やかなねキャンパスライフを送ってるわけですけど、
まあ全寮制ですもんね。
全寮制でね、平日は外に出れませんし、はい、土日も出ても外泊の期間なんか限られてますし、まあ、中にはね学生時代に彼女ができたり彼氏ができたりしても、まあ、会えるのは週末だけとかね。
なるほど。
で我々の時はまだ今の子たちみたいに携帯電話そんな普及してなかった、まだ、ポケベルぐらいですから、はい、でちょうど学生にいた時に携帯が普及され始めたのかな。当時はまだピッチでしたけどね。
ははは、
PHS、
はい、
でしたけど、ですから本当に 1,2 年生最初の頃はね、夜の自習時間の合間の15分間に校舎の前に公衆電話があるんですけど、そこに列ができるんですよ。ドワーッと、
はい、
まあ、恋人に一言なんか連絡取りたいとか親にちょっと電話してちょっとなんか食欲ってとかいう列ができるぐらい、まあそんなところでね4年も私5年いたんですけど暮らしてますと、
はい
はい、
まあやっぱりあれですね、卒業っていうとそうやってそれぞれの思いの引きこもごもというのはまさにあるんでしょうね。
どうですか監督、
自分はですね、
卒業の思い出とかありますか。
まあなんかまあ、なんていうか性質的にドラマチックなことが好きなんで、その卒業に向けてドラマチックな何かを作り上げていくんですね、自分でなんとなく。そういう方に持っていくんで、まあ、やっぱり卒業式のその本番当日っていうと、まあ、自分で持ってったにもかかわらず感動してますよね。
自分で感動しちゃった、ね、何かこう仕掛けたりしたんですか。
いや、そういうことではないんですけど、やっぱりこういう言葉が出てくるであろうと、
はいはい、
その時に自分はこう言おうとかそういうところにいようとか、そういうこう一つのこう演出的なことを考えてますよね。
もともとじゃあそういうね、うん、演出家舞台家としての素養を持ってたんですね、若い頃からね。
ですので、その期待通りの例えば先生の一言がなかったりすると
がっかり
みたいな、がっかりする
カットカットってやり直せみたいな。
いやいや、それはできないですけどこっちから先生でもこうですよねみたいな振っちゃったりしますね。
いやありますよね、きっとね、はい、皆さんこのシーズンになると、まあ、あの頃こうだったなとか、
はい、
苦い思い出、淡い思い出、あるいは嬉しかった思い出とかね、
ありますね、いっぱい、
いろんなの思い出すと思うんですけども、
はい、
さて、あの1曲ね、ここでお送りしてみたいと思います。1982年公開の映画愛と青春の旅立ちの、まあ、主題歌でもありました、ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズで Up Where We Belong。
なんかこの曲聴くと中学生ぐらい思い出しますけど、今ちょっとふっと思ったんですけど、映画の内容さっきの話に結構リンクしません？あの防衛大学校の卒業
式、まさにこれね、米海軍士官学校を舞台としたね、はい、映画で、
やっぱりあれですか、宇都さんはこの映画を先に見て防大入りました？
いや、私はあのもう年代的にどっちかというとトップガンですよ。
ああ、なるほど。この映画見てなんかその、うん、今の自分になんかつながる何かってありました？
いや、もちろんあの映画自体は見てましたけど、はい、あの愛と青春の旅立ちを見て、なんか自分の人生において何かをこうグッと感じたっていうのはもう僕らの世代じゃなかったですね、
はい、
逆に僕をお使いした先輩たちはまさにドンピシャで、学生時代に、膨大の学生時代にこれを見てたって言ってましたね、はいはいはい、だから私が42期なんですけど、はい、10期台の後半の先輩たちがこれドンピシャだって言ってましたから。
ああ、そうなんですね。
だから24、5ぐらい上の先輩たちはすごいドンピシャでこれもうハマったって言ってましたけどね。
リチャード・ギアかっこよかったですね。
かっこよかったですね。で、まあね、リチャード・ギアがちょっと、まあ、あの不遇なね、
はい、
環境に育って、まあ、軍隊に入って、でまあ、当時憧れであった海軍の士官学校、戦闘機乗りを目指すんですよね、
はい、
であの黒人の下士官と揉めるじゃないですか、はい、で、まあ、半分、まあ黒人の、士官というか教官は、まあ、あの立派な士官にさせるために一生懸命になって厳しいこと、まあ、うるさいことやるんですけど、リチャード・ギア反発するんですよね、
はい、
生意気にね、で最後まあ決闘みたいな、殴り合いみたいなことまでやって、でお前は絶対やめさせてやるみたいなね、
はい、
この学校から出てけって、お前みたいなやつは軍隊に必要ねみたいなことを言われたら、リチャード・ギアが泣きながら、俺にはここ以外に行くとこないんだって言いながら、
はい、
で最後やっぱ感動するのは、まあ、皆さんそうなんだと思うんですけど、卒業するまでは防大もそうなんですけど、はい、士官なので階級がないんですよね、
はい、
ただの学生さんなので、下士官であろうがそっちの方が軍隊の組織としては上なんですよね、
はいはいはい、
防大もそうなんですよ、所詮学生なもんですから、教育に携わってくれてる自衛隊の下士官の皆さんとかは組織の中では階級を持ってる上の方なんですよね、
はい、
ところが卒業して任官式が終わった瞬間に、あの幹部としての階級がついちゃうので、
はい、
その瞬間から階級が逆転するんですよ。
ああ、なるほど。
でそれまではだから学生時代はお世話になってる下士官の教官補佐役の、まあ、今で言うと例えば陸上自衛隊の2層とか3層の人たちに学生としてお疲れ様ですってこちらから学生として敬礼をしてたのに、
はい、
卒業して任官式を終えて陸海空の制服を着た瞬間にその人たちからお疲れ様です、
全く逆になるわけです
ね、頑張ってくださいってやられるんですよ、
はい、
あれはやっぱり感動しました。
お
やばいって、これからちゃんとしなきゃ。
ああ、なるほど、そっちの方ですね。
今まで学生としてまあチャラチャラしてても、所詮学生だから怒られるぐらいで済んでたんですけど、はい、まあ言ってみたら自分よりも年の離れた大先輩、
はい、
まあ、自衛隊の中ではもう10年15年っていう経験も豊富な先輩たちが、まあ、あの若手の士官にもかかわらずやっぱ階級が上っていうことで、場合によっては命令に命を預ける覚悟を持って敬礼してくださるっていう、
はい、
その組織の重たさっていうんですかね、うん、でこれまたまさにこの映画の中でも最後にね、卒業式の時に黒人の方からビシッと敬礼をしてくれて、
はい、
でリチャード・ギアが逆に敬礼を返して、
はい、
でまあその時初めて、まあ、ありがとうみたいなことを言うんですよね、うん、
感動的な場面でしたね、
本当に。あの映画はもう一回若い皆さんにも見ていただきたいなと思いますよね、
はい、
まあ、自衛隊の若い人が見てるんじゃないかなと思うんですけど、
どうですかね、
うん、今見ても全然あの色褪せないと思
いますね。いや、そうだと思いますよ。
しかも同じ士官学校にいるあの親友がね、
はい、
あの任居するじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの、いわゆる、任官、はい、自体を、
はい、
でその任官自体をしたがゆえに海軍のエースパイロットの道を諦めて彼女との夢を結婚する夢を取ったんだけど、実はその彼女は辞めてほしくなかったんですよね。でその自分の愛が破れたことに失望して自殺しちゃうじゃないですか。
はい、
だから親友の自殺、自分の生い立ちとの葛藤で価値観とのぶつかり合い、自分の成長だって最後、まあ、あのドラマチックに旅立っていくんですけど、あのたった2時間の中に人間としてのこの成長がよく描かれてるなって。
そうですね、うん、本当この映画を見てからトップガン、皆さんご存知のトップガン見ていただくとよりこのパイロットの気持ちとか、
そうですね、
軍人の気持ちってのは分かるのかもしれないですね。
そうですね、はい、逆に愛と青春の旅立ちはああいうこうあの戦闘シーンほとんど出てこないですね、はい、どちらかというと内面的なシーンがすごく描かれてるんで、はい、
うん、
まあ改めて名作だなと思いながら、はい、皆さんにもご紹介させていただきました、
はい、
それではもう一曲ですね。あのせっかくあの洋画と洋曲をご紹介させていただいたので、次は邦画とね、日本の曲ということで、角川映画の名作映画セーラー服と機関銃、この中から主題歌であります薬師丸ひろ子セーラー服と機関銃をお送りしたいと思います。17歳でね主役をした薬師丸ひろ子さんももう還暦を迎えられるということで、ね、時代を感じますね。
はい、
はい、今週は卒業旅立ちをテーマに宇都隆セレクトでお送りしました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。丹波ワイン、京都丹波産タナ樽熟成2022、いかがでしたでしょうか。
久々にあのフルボディの、はい、しかもタンニンがぎっしり詰まったようなワインをいただきましたけれども、ね、あの本当あの少し油物とね、うん、お肉料理と合わせるとものすごく良かったですね。これ
少し熟成をしてから飲むといいんではないかなというふうに思います。
はい、
はい、丹波ワインはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、おやすみなさい。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。